From the conference center at Temple
Square. Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエスキリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F. ウークトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリストの教会第183回年次総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の教会員と友人の皆さんを心から歓迎いたします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライオン・マーフィー、オルガニストはリンダ・マーゲッツとボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が来たれ主のコラを歌います。その後中央婦女教会会長会第一顧問のキャロル・M・スティーブンズ姉妹が開会の祈りを捧げます。その後聖歌隊がイエス様の話聞かせてを歌います。
Our dear Heavenly Father,
愛する天皇お父様、私たちの心は感謝と愛で満たされています。生ける預言者トーマス・エース・モンソン大官庁の管理のもと、ここに集まることができることに感謝しています。私たちは彼を支持し愛しています。そしてまた彼の、顧問のお二人にも感謝しています。そしてまた十二使徒の一人一人をまた支持しています。どうぞ彼らを祝福してください。そして彼らの家庭や家族をも祝福してください。この地上の王国で私たちがこの大事な技に携わることができることに感謝しています。あなた様の息子娘のための一人一人の計画に感謝しています。そして私たち一人一人に計画を用意されていること、私たちは知っています。このようにして今日また集まることができることに感謝しています。学び励まされることに感謝しています。あなた様の指導者からそのように受ける機会があることに感謝しています。どうぞ私たちが私たちの家庭や家族のためにしなければいけないこと、そして私たちの地域社会でも必要なことを貢献することができますように、あなた様が私たちに望まれることをすることができますように、私たちが選ばれた預言者たち、そして人たちのが言われる言葉を私たちが心を開けて受け入れることができますように、
そして
私たちが申し上げたことを、よくできますように、そしてそれによって家庭や家族が強められますように、そしてこの地上に王国を築くことができますように、私たちは全てのことを私たちがなるべきものになるときによくできることができることを知っています。全てをイエス・キリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。
Jesus, our Savior.
これから十二使徒天会のジェフリー・アール・ホランド長老とダリン・H・オークス長老のお話を聞きます。お二人のお話の後、70人のクリストフェル・ゴールデン・ジュニア長老がお話しします。
ある日イエスが来られると、群衆がイエスの弟子たちと熱烈に論じ合っていました。救い主が何を論じているのか尋ねられると、病に侵された息子を持つ父親が進み出て、お弟子たちに癒してくださるようお願いしたのですが、できませんでしたと答えました。その子はまだ歯を食いしばり、泡を吹き、地に転げ回っています。父親は最後の頼みであるイエスに懇願しました。できますれば、私どもを憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた。信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親は涙を流しながらすぐ叫んでいった。主よ、信じます。不信仰な私をお助けください。彼の確信の薄さが最初の言葉に表れています。しかし彼にはただ一人の子供のために聞き迫る思いがあります。最初はそれで十分であると言われています。アルマはたとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。信仰になるまでその望みを育ててゆけと言っています。他に頼れるものがなくなった父親は自分の持っている信仰を断言して世の救い主に嘆願します。あなたは何でもおできになるのですから、私どもを憐れんでお助けください。私は涙を流さずにこの言葉を読めません。この私どもという代名詞は明らかに意図的に使われています。この男性が言わんとしているのは、私たち家族全員が切に願っています。苦労は尽きず疲れ果てています。私たちの息子は炎の中に落ちています。水の深みに落ちています。息子は常に危険な状態にあり、私たちは絶えず恐れています。どこから助けが得られるか分かりません。あなたは助けることがおできになりますか。少しの祝福でも、少しの希望でも、この子の母親が日々背負っている重荷が少し軽くなるだけでも感謝します。この父親のできますればという言葉に対して、主は信ずる者にはという言葉で返されます。すぐにと聖句には書いてあります。ゆっくりとでも疑ってでもなく、何かを得るためにでもなく、すぐに彼は父親としての痛みを隠すことなく叫びます。主よ、信じます。不信仰な私をお助けください。この新たな不十分な信仰に応えて、イエスはこの子を癒し、マルコの記録によるとほぼ死んだような状態から立ち上がらせるのです。聖典に記されたこの感動的な出来事を背景に、私は教会の和光堂に直接話したいと思います。年齢が若い人も、教会員になってからの年数が若い人も、信仰の年齢が若い人にも話します。ほぼ全ての人がそのいずれかに当てはまるでしょう。この話を観察して最初に気づくのは、信仰を持つようにと言われた父親がまず自分の強い点を主張し、それから弱い点を認めることです。彼は最初に肯定的な言葉を躊躇せずに言います。主を信じますと。私はもっと信仰が欲しいと望む人に申し上げます。この男性を覚えておきなさいと。 恐れや疑いがあるとき、また困難なときには、たとえ小さくてもすでに得ている土台にしがみついてください。私たち皆がこの世で遂げなければならない成長を遂げるために、この子供の病気やこの父親の絶望と同じような経験が一人一人に訪れます。問題が発生したときに、なかなか解決しないときに、すでに知っていることに固くしがみついて、新たな知識を得るまで強くあってください。今まさに行われたこの奇跡について、イエスはこうおっしゃいました。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かって、ここからあそこに移れと言えば移るであろう。このようにあなた方にできないことは何もないであろう。信仰の大きさや知識の深さは問題ではありません。それよりも、すでに持っている信仰とすでに知っている知識に忠実であることの方が大切です。第2の観察は第1の観察のバリエーションです。問題に遭遇し疑問が生じるときに、自分はどれだけ欠けているか、つまり不信仰であるかをまず述べてから信仰を求めないでください。それは全く逆の順番だからです。この点について明確に述べておきたいと思います。持っていない信仰を持っているふりをするように言っているのではなく、持っている信仰に忠実になるように言っているのです。時々私たちは信仰を正直に言い表すよりも、疑いを正直に言い表す方が勇気のある証拠であると勘違いすることがありますが、そうではありません。この聖文の明確なメッセージを覚えておきましょう。疑問があるときには、必要なだけ率直にそれを認めてください。人生には様々な分野において多くの疑問があるからです。しかし、自分と家族が癒されるように願っているときには、そのような疑問が奇跡を起こす妨げとならないようにしてください。さらに言うと、皆さんには皆さんが思っているよりも信仰があるのです。なぜならモルモン書の言う偉大な証拠があるからです。イエスはその身によって彼らを見分けるであろうと言われました。そしてその福音の生活の実が多くの末日生徒の生活に今現れているのです。ペテロとヨハネがパリサイ人に言ったように、私は今皆さんに言います。私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。まさに私たちが見たり聞いたりしたのは、この教会の何百万人のもの生活の中で著しい奇跡が行われたということなのです。それを否定することはできません。兄弟姉妹の皆さん、これは現在進行している神の御業です。この中のあちこちに現れや祝福があふれているので、時々検討し理解し解決しなければならない問題が発生しても、過剰に反応しないようにしてください。問題は今も発生し、これからも発生します。この教会では私たちが知っていることの方が知らないことよりも常に大切です。またこの星の栄の世界では、すべての人は信仰によって歩まなければならないことを覚えておいてください。ですから人間的な弱さに優しくあってください。自分の弱さに対しても、ボランティアによって率いられるこの教会で使える人々に対してもそうです。神の完全な恩子を除けば、神は不完全な人間を通してその技を行ってこられました。それは神にとって大変な忍耐を要することでしょうが、それでも神はそのようにしておられます。私たちもそうするべきです。また欠点を見たときには、この御業の神聖さに欠点があるのではないことを覚えておいてください。ある才能のある作家がこのように言っています。無限の油が注がれるときに、限りある器でそのすべてを受け入れられないからといって油のせいにしないでください。 この限りある器はまさに皆さんや私です。どうぞ忍耐強くあり、許す心を持ってください。最後の観察です。疑いや困難に遭遇したとき、助けを求めることを恐れないでください。あの父親のように謙遜に正直に助けを望んでいれば得ることができます。この心からの望みは聖典で誠心誠意と呼ばれ、神の前に決して偽善と欺きを行うことなく誠意を持って追求されるものです。このように願い求めるならば、神は必ず幕の両側から私たちの信仰を強める助けを送られると私は証しします。私は先ほど和コードに話していると言いましたが、まだ続いています。最近14歳の少年が少しためらいながら私にこう言いました。ホランド長老、私はまだ教会が真実であると知っていると言えないのですが、真実であると信じています。私はその少年を強く抱きしめました。そして彼に、信じるというのは重要な言葉であり、非常に重要な行為でもあり、ただ信じているだけだと言って謝る必要は決してないことを心から伝えました。私は彼に、キリストご自身が恐れることはない、ただ信じなさいと言われたことを伝えました。そしてその言葉はまさに若き日のゴードン・B・ヒンクレーに伝道に行く動機を与えた言葉でした。この少年に信じることが確信を得るための第一歩であること、また私たちの教会の信仰箇条の各条がまさに信じるという言葉で結ばれていることを伝えました。また彼が正直に信仰を求めていることを褒めました。私自身も信仰の初心者であった14歳の時から60年の経験を得て、今知っていることをここに宣言します。神はあらゆる時に、あらゆる方法で、あらゆる状況の中で私たちの愛する天の御父であられることを知っています。イエスは御父の完全な御子で、不完全な私たちの贖いのために、御父と御子の御心によって私たちのために愛を持ってご自身の命を捧げてくださったことを知っています。御子が死から復活されたことを知っています。そのおかげで皆さんも私も復活するのです。私は自らが不完全であることを認めたジョセフ・スミスが、神の御手に使われて永遠の福音をこの地上に回復するために選ばれた人であることを知っています。また私は福音を回復することによって、特にモルモン書を翻訳することによって、ジョセフ・スミスが私が生涯を通じて読み、知り、聞いてきたどの預言者にも増して、神の愛とイエスの神性、そして真剣の力について私に教えてくれたことを知っています。使徒になって50周年を迎える今も献身的にまた元気に働いているトーマス・S・モンソン大官庁が、今日預言者の該当を授かる正当な後継者であることを知っています。私は皆さんが預言者、聖権者、啓示者として支持しているその他の14人の男性が、モンソン大官庁をその手と心と使徒の鍵を持って支持していることを知っています。ペテロが一層確実な預言の言葉と呼んだその確信によって、皆さんにこれらのことを宣言します。私にとってかつてはとても小さな信仰の種であったものが命の木に育ったのです。ですから、もしあなたの信仰が今でもこれからでも少しでも試されているのであれば、私の信仰に頼るようにお勧めします。この技はまさに神の真理です。疑いや悪魔に目をくらまされてこの道からそれるならば、私たちは滅びます。希望を持ち続けてください。旅を続けてください。疑問と不安を正直に認めてください。しかし最初に信仰の火を燃え立たせてください。なぜなら、信じる者には全てのことができるからです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちがとても愛している今朝モルモンタバナクル合唱団が歌った賛美歌の中に次のような一節があります。我に来よという救い主に行かん、一人ではおられず御子よ共にあれ。スコットランド人の改宗者ジョン・ニコルソンは、救い主が最初に弟子たちを召された時の出来事から霊感を受けてこの歌詞を書きました。初期の多くの指導者と同じように、彼も教育はほとんど受けていませんでしたが、救い主とその計画を深く愛していました。この大会で語られているすべてのメッセージは、私たちが救い主の御言に従う助けとなります。救い主と模範と教えは、イエス・キリストに従うすべての者の歩むべき道を明らかにしてくれます。他のすべてのクリスチャンと同様、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は、新約聖書のマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの書に記されている救い主の生涯を学んでいます。聖書のこれらの4つの書に記された模範と教えに目を向けながら、私たちとすべてのキリスト教徒に向けて、私は回復された主の教会とキリストに従う者としてふさわしくなるための方法を共に学んでみるようにお勧めしたいと思います。神の王国に入るにはバプテスマを受けなければならないとイエスは教えられました。イエスは自らバプテスマを受けた後にその働きを始められ、イエスとイエスに従う者たちは人々にもバプテスマを施し始めました。私たちも同じようにしています。イエスは教えを述べ始めるにあたって、耳を傾ける人々に悔い改めるように勧められました。これは今も主のしもべたちが世界に向けて語っているメッセージです。イエスは生涯にわたって常に戒めを与えられました。そしてもしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきであると教えられました。主の戒めを守るには、人々の間でたっ飛ばれているもの、また人の言い伝えから離れる必要があることを明確にされました。さらにこう警告されています。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。使徒ペテロが後に断言したように、イエスに従う者たちは特別な民でなければなりません。末日聖徒は世のものとならず、人の言い伝えに縛られてはならないことを理解していますが、キリストに従う他の人々と同様、このことにおいてこの世と人の言い伝えから自分を離すことが難しい場合があります。ある人々は世の方法に従って生活しています。イエスはそのような人について、彼らは神の誉れよりも人の誉れを好んだとおっしゃいました。この世の方法に従った生活は数えきれないほど多く、簡単には挙げられません。社会的な公平さや極端な服装や身だしなみなどの世の風潮から、家族の永遠の本質や働きについてのさまざまな価値観に至るまで多岐にわたっています。イエスの教えは理論ではなく、常に行動と結びついたものでした。イエスはこう教えられています。それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよ。主人が帰ってきた時、そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。私たちはまた別の賛美歌でこのように歌います。我主を愛してその道進まん、我主を愛して従いゆかん。イエスが教えておられるように、イエスを愛する人はその戒めを守ります。彼らは今朝モンソン大官庁が教えたように従順であるのです。キリストに従うことは気まぐれや一時的なことではなく、いつでもどのようなところにいても常に実行する決意であり、また生き方なのです。 救い主はこの原則を教えるとともに、聖餐の儀式を定め、私たちがこの原則に従うことを思い起こし、決意を強めるための方法を明らかにされました。私たちは近代の啓示を通して、救い主を記念する印を受けるよう主が命じておられることを知っています。松井聖徒イエスキリスト教会の会員は毎週礼拝に出席してパンと水を取り、いつも恩子を覚え、恩子の戒めを守ると誓約することによってこの戒めを守るのです。イエスは常に祈るべきであることを人々に教えられました。さらに十二使徒メスにあたっては夜を徹して神に祈られたように、その模範を示されました。他のキリスト教徒と同様、私たちはあらゆる礼拝集会で祈りを捧げます。また導きを求めて、さらに個人でたびたび祈り、家族として毎日ひざまずいて祈るべきであると教えています。そしてイエスと同じように天におられる御父に対して、イエスキリストの聖なる御名によって祈るのです。救い主はご自身の教会にあって補佐する十二使徒を召し、ご自身の死後も技を継続するための鍵と権能を彼らにお与えになりました。回復されたイエスキリストの教会である末日聖徒イエスキリスト教会は、その組織において、また鍵と権能が使徒に与えられていることにおいて、この判例に従っています。イエスが従って来るよう求められたとき、それに直ちに応じないで、家族に対する務めを果たしてからその求めに応じようとした人たちがいました。イエスはこうおっしゃっています。手を隙にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないものである。多くの末日聖徒はイエスが教えられた優先事項を実践しています。それは子供や孫たちのもとを離れて宣教師の召しに応えている風宣教師や、その他の人々の素晴らしい模範にも表されています。イエスは神が男と女を作られたこと、また男はその父母を離れて妻と一体となるべきであることも教えられました。私たちがこの教えに忠実であることはよく知られています。イエスは有名な失われた羊の例えの中で、群れから迷い出た羊を全力で探すよう教えておられます。ご存知のように、トーマス・S・モンソン大館長は、腹からである男女を救い出すことについての素晴らしい模範と教えを通して、この教えの重要性を説いてきています。救出し奉仕するよう力を尽くすことで、私たちは自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよという愛に関する救い主の素晴らしい模範と教えを実行しているのです。さらに主は自分の敵をも愛するよう命じておられます。このような働きを得るにあたっては偉大な教えを与えられました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。互いに愛し合うことに関連して、イエスはまた他人から不当な扱いを受けたときに彼らを許すよう教えられました。多くの人がこの難しい戒めに苦しむ一方で、私たちはこの上なく過酷な状況においても愛に基づいた許しを与えた末日聖徒の感動的な模範を知っています。例えばクリス・ウィリアムズは、妻と二人の子供を飲酒運転で死に追いやった人をイエス・キリストを信じる信仰によって許しました。悲劇が起きたわずか2日後の悲しみの最中に、当時ビショップを務めていたこの寛容な人はこう言ったのです。キリストの弟子であるために他の選択肢はないのです。ほとんどのクリスチャンはイエスから教えられているように、貧しい人、乏しい人に慰めを与えます。末日聖徒イエスキリスト教会とその会員たちは、この主の教えに従うことについて優れた働きをしています。会員たちは慈善事業に惜しみなく献金し、貧しい人、乏しい人に対して個人的に奉仕し、物品を寄贈します。さらに会員たちは毎月2食を断ち、少なくともその食事に相当するお金を断食献金として捧げ、ビショップと支部会長はそのお金を使って援助を必要とする会員の世話をします。 空腹な人を助けるために断食することは慈愛に基づく行為であって、純粋な動機から行われるときに霊を強めます。教会が世界的に展開している人道支援についてはあまり知られていません。松井知性とイエス・キリスト教会は全世界で苦しんでいる大人や子どもたちに慰めを与えるため、会員たちが惜しみなく捧げた資金を使って食料、衣類、その他の必需品を届けています。過去10年間で合計数億ドルに上るこれらの人道支援のための人道支援のための献金は宗教、人種、国籍を問わず使われています。2011年に日本を襲った地震と津波の後、私たちは大規模な支援活動を展開し、提供した現金と支援物資は1300万ドルに達しました。さらに教会が中心となって集めた3万1000人以上のボランティアが60万時間以上の奉仕を行いました。合衆国東部に被害をもたらしたハリケーンサンディの被災者に対しては、人道支援活動として多くのさまざまな物資を寄付し、さらに約2万8000人の教会員が参加して30万時間以上の清掃活動を実施しました。昨年は他にも多くの活動を実施しましたが、中でもアフリカのチャドで難民のために30万ポンドの衣類と靴を寄贈しました。私たちは過去25年間に179カ国で3000万人近くの人々を支援してきました。モルモンと呼ばれている人々は貧しい人や乏しい人に与える方法を実によく知っています。聖書に記されている最後の教えの中で、救い主はあらゆる国民と人々に主の教えを携えゆくよう指示されました。松井知性とイエス・キリスト教会は回復の初期からその教えに従うよう努力してきています。会員がわずか数千人で貧しく苦難にあえいでいた教会が誕生して間もない頃も、初期の指導者は海を越えて東へ西へと宣教師を派遣しました。私たちは教会全体としてキリストのメッセージを伝え続け、現在は6万人以上の専任宣教師と数千人のパートタイム宣教師を要する他に類を見ない宣教師プログラムを築いています。世界中の150を超える国々と地域に宣教師を派遣しているのです。イエスは山上の偉大なる水訓の中で最後にこう教えられました。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この教えの目的と救い主に従う目的は御父のもとへ行くことです。救い主は御父についてこう語られました。私の父はまたあなた方の父であって、私の神またあなた方の神であられる。福音の回復以来与えられている近代の啓示によって、私たちは完全なものとなるというこの戒めが神の子供たちの救いを目的とした御父の計画の一部であることを知っています。この計画のもとで私たちは皆天の両親の相続人となるのです。使徒パウロは私たちが神の子であると教え、もし子であれば相続人でもある、神の相続人である、キリストと共同の相続人なのであると教えました。これは新約聖書で述べられているように、人は永遠の命を継ぐものであり、御父のもとへ行くなら全てのものを受け継ぐという意味です。御父の持っておられる全てであって、私たちの肉につける思いでは理解しがたい概念です。しかし少なくとも永遠におけるこの最終目的を達成するには、救い主イエス・キリストに従わなければなりません。主は、私は道であり真理であり命である、誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことができないと教えておられます。私たちは主に従い、この世と次の世にあって主のようになることを求めています。このため賛美歌で我に来よと歌っているのです。主に従うのは悲しきこの世にあるのみならず、天の家にまで。とはに主の言葉、従いて行けば、御国の栄えもすべて恵みを受けん。私は救い主イエス・キリストについて証しをします。私たちは主の教えと模範に従うよう努力しています。 主は重荷を負っている人が皆主のもとへ行き、主に学び従い、それによって魂に休みを見出すよう進めていらっしゃいます。私は主のメッセージが真実であること、回復された主の教会に神聖な使命と権威があることをイエス・キリストの皆により明かします。アーメン。
My beloved brothers and sisters,
兄弟姉妹、この霊感あふれる総大会でお話しできることを感謝しています。私の心に浮かんだテーマはこの上なく神聖なものです。最初にこれまでの歴史を通じて非常に多くのクリスチャンが示した信仰と献身的な働きに感謝を表したいと思います。その中にはフランスプロテスタントやアイルランドカトリックだった私の先祖が含まれています。彼らの多くは地位や財産、命までも投げ打って私たちの神と信仰を守りました。自分たちの神と信仰を守りました。それは自分の信仰のため、神を礼拝するためでした。松井生徒として、またクリスチャンとして、私たちは同じように永遠の父なる神とその御子イエス・キリストを強く、そして心から信じています。神への献身は私たち一人一人と創造主であるお方との間で常に神聖で個人的な事柄です。永遠の命の探求とは、神がどのようなお方であられるかを理解し、神のもとへ戻って共に住むために努力することに他なりません。救い主は、永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることでありますと父に祈られました。救い主ご自身によるこの宣言に照らしてみると、御父とその御子の本質について、何世紀にもわたり多くの人々の間で信じられている一般的な概念は、聖典の教えと一致していないことが明らかです。イエス・キリストの福音の中心となる原則並びに救いをもたらす福音の力は、御父と御子を正しく理解することにあると慎んで申し上げます。イエス・キリストの福音の中で最も基本的なこの原則が重要であることは、1820年に預言者ジョセフ・スミスが受けた最初の次元によって確認されています。預言者はこのように記しています。私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に来なさいと言われた。少年ジョセフのこの経験と、その後に受けた多くの次元と啓示から、神は実際に存在すること、御父とその御子イエス・キリストは明確に別個の御方であること、人は神にかたどって作られていること、天の御父は文字通りイエス・キリストの御父であること、神は引き続きご自身を人に表されること、神はいつも私たちの近くにおられ、私たちに関心を寄せておられること、神は私たちの祈りに応えてくださることが明らかになっています。御父と御子がこれと同じように姿を現された聖典の中の記録は比較的まれであるとはいえ、最初の次元から明らかになった驚くべき事実は、聖典の中に記された他の出来事と見事に合致しています。例えば新約聖書には、ステパノが殉教した時の、ああ天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えるという彼の最後の証が記されています。使徒ヨハネはパトモス島で受けた大いなる次元の中で、全能者にして主なる神並びに、その血によって人々をあがなわれる神の子羊を見ました。モルモン書は聖書と並んで御父と御子の教義を力強く明かしています。モルモン書には救い主がニーファイ人を訪れたこと、 2500人のニーファイ人が復活したキリストを紹介する御父の声を聞いたことが記録されています。私の愛する子を見なさい、私の心にかなうものである。私は彼によって私の名に栄光を加えた。彼に聞きなさい。四福音書の中でキリストが天の御父について160回言及しているのに対して、モルモン書にはニーファイ人の間で教えと導きを施したわずか3日間に御父について122回語ったことが記されています。例えばマタイによる福音書の中でイエスは言われました。私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。ヨハネによる福音書の中でイエスはこう明かされました。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることはできない。ルカによる福音書の中でイエスは大声で言われました。父よ、私の霊を御手に委ねます。主は常に最大の敬意と従順さを持って天の御父について語りました。このように申し上げることで誤解がないようにしていただきたいと思います。イエス・キリストは偉大なエホバ、イスラエルの神、約束されたメサイアであられます。また無限の贖いのためにこの世の救い主であり贖い主であられます。使徒パウロは救い主についてこのように宣言しました。それから終末となって、その時にキリストはすべての君たち、すべての権威と権力とを打ち滅ぼして国を父なる神に渡されるのである。食材の前夜、救い主は御父に対して大いなる取りなしの祈りの中で次のように言われました。私は彼ら、言い換えれば人たちのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにおられるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つとなるためであります。御父と御子は明確な別個のお方ですが、力と目的において完全に一致し一つであられます。その一致はお二方の間だけ限定されるのではなく、戒めに心から従い守る人誰もが同じ位置に到達することをお二方は望んでおられます。神を熱心に求める人はどのようにして御父と御子を知ることができるでしょうか。救い主は約束しておられます。しかし助け主、すなわち聖霊はあなた方にすべてのことを教えるであろう。モルモン書の中でキリストの教義について述べたニーファイは、聖霊は御父と御子について証しをされると宣言されました。聖霊の力あるいは影響力は主の御心により、いずれの宗教を信じているかにもかかわらず誰でも感じることがあります。けれども聖霊のすべて、すなわち賜物を受けるには、打ち砕かれた心と悔いる精神を持ってバプテスマの儀式を受け、安守により聖霊の賜物を受けなければなりません。これらおよび他の神聖な儀式は神の神権の指示と力のもとで執行されなければなりません。この点について次のように教えられています。またこの大神権は福音を司り、王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえこの神権の儀式によって神聖の力が現れる。 この真の光に照らして考えると、御父と御子の教義は永遠の家族の教義です。全人類は天の両親の霊の子供として、この天の家族における御父の長子であるキリストと共にかつて存在していました。私たちは皆そのような状態にありました。私たちは天の御父の子供です。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は預言者としての洞察に基づいてこう語りました。私たちが幕を通って彼方へ行き、私たちが天の御父をどれほどよく知っていて、御父の顔にどれほど馴染みがあるか気づく時ほど大きな驚きを覚えることはないでしょう。人間の言葉ではそれらを告げることは不可能であり、聖霊によってのみ明らかにされ、愛する天の御父とその聖なる御子イエス・キリストが実在し近くにおられ、高潔なお方であることを私は学んできました。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren. The choir and congregation.
これから聖歌隊と全員で立って賛美歌5番「いざ救いの日を楽しまん」を歌います。賛美歌に続き、70人のエンリケ・アール・ファラベラ長老、エリック・W・コピシュカ長老、ブルース・アール・ポーター長老からお話を聞きます。その後、12人定員会のディ・トッド・クリストファーソン長老のお話を聞きます。松実聖徒イエスキリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けしています。
Some parents excuse themselves for mistakes.
家庭で間違いを犯したことの言い訳として、子育てを教える学校がないからという親がいます。実はそのような学校は存在します。その最も良い学校は家庭と呼ばれています。私は過去の記憶をたどるとき、妻と共に大切に過ごしてきたときを思い出します。その思い出を皆さんと分かち合いますので、皆さんは嬉しかったか悲しかったかを問わず、自分の経験を思い出すと良いでしょう。私たちはそのすべてから学びます。1、神殿こそがその場所です。私は殿堂から帰ったとき、黒髪を腰まで伸ばした美しい女性に出会いました。美しい大きな琥珀色の瞳をした笑顔は人の笑みを誘う女性でした。初めて会った瞬間から私は心惹かれました。妻は神殿で結婚することを目標としていましたが、当時一番近い神殿に行くのに4000マイル6400キロ以上の旅をしなければなりませんでした。私たちの民事結婚は喜びと悲しみの両方が混ざったものでした。この世限りの結婚だったからです。指揮者は、私は今あなた方が夫婦であると宣言しますと告げたその直後に、死があなた方を分かつまでと述べたのです。そこで私たちは節約してお金を貯めて、アリゾナ州メサ神殿までの片道切符を購入しました。神殿では聖壇にひざまずき、権能を持つしもべが私の待ち焦がれた言葉を宣言しました。私たちはこの世においても永遠にわたっても夫婦であると宣言されたのです。日曜日に友人が日曜学校に連れて行ってくれました。集会で彼は立ち上がって私たちをクラスの人々に紹介しました。集会が終わると一人の兄弟がやってきて、私と握手して20ドル札を手に握らせてくれました。その後すぐに別の兄弟が同じように手を差し出し、驚いたことに彼も私の手に紙幣を握らせました。私はすぐに妻を探し、部屋の向こう側にいる妻に叫びました。ブランキー、皆さんと握手して。すぐにグアラテマラに帰るのに十分なお金が集まりました。日の境の栄光には3つの天、すなわち3つの階級がある。その最高の階級を得るためには人はこの神権の位に入らなければならない。2、口論するために必要なのは2人です。妻のモットーの一つはこれでした。口論するのに必要なのは二人です。私は決してその一人になりません。主は人と接するときに指針とすべき特質を明確に述べておられます。それは説得、寛容、温厚、柔和、それと偽りのない愛です。家庭内の身体的虐待という行為は一部の社会ではあまり見受けられません。それは喜ばしいことです。しかし、精神的虐待をなくすということについては、まだまだ改善が必要です。この種の虐待によって生じた傷は記憶に長く残ります。私たちの人格を損ない、心に憎しみの種をまき、自尊心を低下させ、心を恐れて満たします。日の境の結婚の儀式を行うだけでは不十分です。日の境の生活を送らなければならないのです。3、歌を歌う子供は幸せな子供です。これは妻がよく口にするもう一つのモットーです。救い主は神聖な音楽の重要性を理解しておられました。聖文にこう述べられています。彼らは賛美の歌を歌った後、オリーブ山へ出かけていった。また預言者ジョセフを通して主はこう言われました。私は心の歌を喜ぶからである。まことに義人の歌は私への祈りである。それに対する答えとして彼らの頭に祝福が注がれるであろう。親から神の子ですを歌うよう教えられた子供の歌を聞くことはなんと感動的なことでしょう。 4、私はあなたに抱きしめてもらいたいのです。愛しているよ、どうもありがとう、ごめんなさいという言葉は人にとって入香のようなものです。涙を喜びに変えます。打ちひしがれた人を慰め、また私たちの心の愛情を裏付ける言葉です。かつて郵便でラブレターを送った日々のことや、わずかばかりの効果を集めて電話ボックスから愛する人たちに電話をかけたこと、無地の紙に絵を描き愛の詩を綴ったことを思い出します。今日そのすべてがまるで博物館に並んだ過去の遺物のようです。この時代の科学技術には驚いています。愛と感謝のメールを携帯で送ることはなんとたやすいことでしょう。青少年はいつもそうしています。ひとたび家族を設けたら、こうしたいろいろな麗しい習慣は続くでしょうか。最近私は妻から次のような携帯メールを受け取りました。天国のような抱擁、太陽のようなキス、月のような夕べ、良い一日を、愛しているわ。このようなメールをもらったら天国にいるような気持ちになるに違いありません。天の御父は愛を表現することによって完全な模範を示されました。御子を紹介された時、次のような言葉を使われました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。私はモルモン書と救い主イエス・キリストを愛しています。妻が毎日モルモン書を読んでいる姿を見るとき、感慨深いものがあります。妻がそうしているとき、救い主の使命を証しする聖句を読んで顔に喜びを浮かべるのを見るだけで、彼女の証しを感じることができます。聖文を調べなさい。あなた方は聖文の中に永遠の命があると思って調べているが、聖文には私について証しをするものであるという救い主の御言葉は、なんと知恵に富んでいることでしょう。この御言葉に促され、私は最近本の読み方を学んだ孫ラクエルにモルモン書を読むことを目標にしたらどうと言いました。彼女の返事はこうでした。でもおじいちゃん、難しいわ、厚い本だから。そこで1ページ声に出して読むように頼みました。私はストップウォッチを手に取り、時間を計って言いました。3分しかかからなかったよ。スペイン語のモルモン書は642ページだから全部で1926分だね。それで彼女がもっと弱気になったので、その数を60分で割り、読むのに必要なのは32時間だけだと言いました。1日半足らずです。すると彼女は、それなら簡単よおじいちゃんと言いました。結局ラケルとその兄エステバン、それに他の孫たちはそれ以上の時間をかけて読みました。この書物は祈りと瞑想の気持ちを持って読む必要があるからです。やがて私たちは聖文に喜びを感じるようになると、詩篇の作者のように叫ぶことでしょう。あなたの御言葉はいかに我が顎に甘いことでしょう。蜜に勝って我が口に甘いのです。6、聖文を知るだけでは不十分です。それに従って生活しなければなりません。私は自分が機関宣教師であり、熱心に聖文を調べたので、全てを知っていると思った時があったことを思い出します。ブランキーと交際中に二人で一緒に聖典を読んだものです。私は自分の注訳と参照資料をたくさん使って福音の知識を彼女に伝えました。結婚した後、私は妻から大きな教訓を学び、重大なことに気づきました。私は彼女に福音を教えようとしていたかもしれませんが、福音に従って生活する方法を彼女から教わったのです。救い主は三条の水訓を終えるにあたって、次のような賢明な勧告をお与えになりました。それで私のこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。聖文に見られる日の光栄の原則に従って生活する人は、苦しむ人に慰めを与えます。意気消沈している人に喜びをもたらし、道を見失った人に進む方向を示し、 苦悩している人に平安を与え、真理を求める人に確かな導きを与えます。1、要約すれば、神殿こそがその場所です。2、口論するために必要なのは2人です。3、歌を歌う子供は幸せな子供です。4、私はあなたに抱きしめてもらいたいのです。5、私はモルモン書と救い主イエスキリストを愛しています。6、聖文を知るだけでは不十分です。それに従って生活しなければなりません。このような多くの教訓を学べるのが家庭です。家庭はこの地上における天国の一部とすることのできる場所なのです。私は証しします、イエスキリストの福音であり、そして天の御父の計画である福音は、現世における確かな指針と永遠の命を約束を与えてくれます。イエスキリストの皆により、アーメン。
子供の頃、父は屋外で作業するときに時々私を一緒に連れて行ってくれました。家から数キロ離れたところに小さな畑があり、種まきの季節の前にはいつもたくさんの仕事がありました。ガゼボと呼ばれる西洋風の東屋を修理したり、柵を取り付けたり補修をしたりしました。思い返すと、こうした作業はいつも凍えるような寒い日や大雪の日、土砂降りの雨の中でしたように思います。でもそんな中で仕事が大好きでした。父は辛抱強く私を受け入れて、いろいろなことを教えてくれました。ある日、父はネジを締めるようにこう言いました。きつくしすぎると壊れるからね。私は自分の腕前を父に見せたいと思い、力いっぱい締めました。もちろんネジは壊れてしまいました。父は冗談を言って二人でやり直しました。失敗した時でも、いつも父の愛と信頼を感じました。父が亡くなって10年以上経った今でも、父の教えや愛を感じることができます。そして父から受け入れられていると感じるのです。愛する人に受け入れられたいという気持ちは人の基本的な欲求です。善良な人から受け入れられると意欲は高まります。自尊心と自信が増すのです。愛する人から受け入れてもらえないと、しばしば他の人にそれを求めてしまいます。自分の幸福など関心のない人に求めてしまうかもしれません。真の友人とは呼べない人と共に行動し、受け入れてもらうためにいかがわしいことに手を染めるかもしれません。グループへの帰属感や地位を示すような特定のブランドの服を着ることで受け入れてもらおうとするかもしれません。人によっては役職や高い地位を追求することで受け入れてもらおうとする場合もあります。そういう人は役職や地位によって自分の価値を定義しているのかもしれません。教会の中でもそのような考え方が全く存在しないわけではありません。受け入れてもらう相手や動機を間違えると、危険な道に足を踏み入れることになります。その道は人を迷わせ、時には破滅に導きます。愛されて自信を持つ代わりに、見捨てられて劣等感を抱くようになるのです。アルマは息子ヒラマンに、神に頼って生きるようにしなさいと勧告しました。人を力づけ受け入れてくださる究極のお方は、天の御父と御子イエス・キリストです。お二方は私たちをご存知で愛しておられます。肩書きや役職を見て受け入れることも、地位を気になさることもありません。お二方は心をご覧になるのです。今の自分も、これからなろうとする自分も受け入れてくださいます。お二方を求め、お二方から受け入れてもらうときに、人は常に高められ励まされます。私たち一人一人が究極的に受け入れられていると感じることのできる簡単なパターンを紹介しましょう。このパターンは預言者ジョセフ・スミスを通して主が教えてくださったものです。誠に私はあなた方に言う、彼らの中でその心が正直で打ち砕かれていて、かつその霊が悔いていることを知っており、また犠牲を払って自分の制約を進んで守ろうとするすべてのものは私に受け入れられる。 このパターンは3つの簡単なステップからなっています。まず自分の心が正直で打ち砕かれていることを知る。2番目自分の霊が悔いていることを知る。そして3番目主が命じているように犠牲を払って自分の制約を進んで守ろうとする。第一に自分の心が正直で打ち砕かれていることを知る必要があります。どうしたらそれがわかるでしょうか。まず自分の生活を真摯に見つめ直すことから始めます。心は思いの中心です。心の中を覗き込むことで私たちは自分を評価することができます。周りの誰も知らないことも私たちは知っています。自分の動機や願望を知っています。誠心誠意正直に自らを顧みるとき正当化や自己欺瞞に陥ることはありません。心が打ち砕かれているかどうかを判断する方法もあります。打ち砕かれた心とは柔和で寛大で受け入れる心です。救い主が見よ私は戸の外に立って叩いていると言われるのを聞くとき主が私の心の扉を叩いておられるのが聞こえます。主に対して戸を開けるとき私はもっと御霊に従い神の御心を受け入れるようになります。心が打ち砕かれ正直になるまで誠心誠意祈りながら深く考えるなら聖霊から教えを受け入れるようになるでしょう。心地よい確認を受けたり穏やかに正されたり行動を促されたりするようになるのです。第二に自分の霊が悔いていることを知らなければなりません。オックスフォード辞典には悔いるとは誤りを犯したと自覚した時の悲しみを感じそれを表現することと定義しています。霊が悔いていれば罪と欠点を認めることができます。義に関わるすべてのことについて教えを受け入れやすくなります。神の御心に沿った悲しみを感じ進んで悔い改めます。悔いる霊は進んで御霊の勧めに耳を傾けるのです。悔いる霊は行動への意欲と決意となって外に現れます。進んで神の前にへり下り進んで悔い改め進んで学び進んで変わるのです。私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと進んで祈ります。主に受け入れられるための第3のステップは主が命じるあらゆる犠牲を払って制約を守ると心から決意することです。犠牲という言葉は何か大きな難しいことを指すように思われがちです。そういう状況もありますがほとんどの場合犠牲とは日々の生活の中でキリストの真の弟子として生活することを指します。犠牲によって制約を守る一つの方法は毎週ふさわしい状態で聖餐を受けることです。神聖な儀式に備えるように心から努力をします。主と交わした神聖な約束を新たにし確認します。このようにすれば主に受け入れられていると感じ自分の努力が認められイエス・キリストの贖いを通して罪が許されるという確信が主から与えられます。この儀式で主は私たちが進んで恩子の皆を受けいつも恩子を覚え恩子が与えてくださった戒めを守るならばいつも恩子の御霊を受けられると約束しておられます。聖霊を常に伴侶としていることは神に受け入れられているという究極の印です。犠牲によって制約を守るその他の方法には教会の召しを受け召しを忠実に果たすことまた預言者トーマス・S・モンソン大官庁の勧めに従い霊的な救助を必要としている人々に手を差し伸べるといった簡単なこともあります。近所や地域社会で人知れず奉仕をすることも先祖の名前を見つけて神殿の儀式をすることも犠牲によって制約を守ることです。日々の生活の中で義にかなって生活をするよう努めることも率直であることも御霊のささやきに耳を傾けることも犠牲によって制約を守ることです。時には制約を守るとは人生の嵐が吹き荒れる時にただ確固として立ち忠実であることだけを意味する場合もあります。主に受け入れられる方法に加えて 主に受け入れられるように努力することで、個人と家族がどれほど祝福されるかについて、主は素晴らしい例えを用いて教えられました。主なる私は良い土地で清らかな流れのほとりに植えられた多くの尊い実を結ぶ実り豊かな木のように彼らに実を結ばせるからである。主の御霊と波長が合い、主に受け入れられていると感じるとき、想像を絶する祝福を受け、多くの義の実を結ぶことができます。そのとき私たちは、良い忠実なしもべをよくやった、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれと主から言われる人々の中に自分を見出すでしょう。努力し主に受け入れられるようになるとき、主に選ばれ祝福されていることが自覚できるようになり、主が良い方向に導いてくださることがさらに確信できるようになります。主の深い憐れみと心と生活と家庭の中で、それをはっきりと感じるようになるでしょう。主に受け入れられ、主が約束された祝福に預かりたいという望みを持つように、私は心から皆さんにお勧めします。主が示してくださった簡単なパターンに従うなら、役職、地位、さまざまな障害に関係なく、主に受け入れられていることが分かるようになります。主に愛され受け入れられていることで、力が湧き信仰が増し、人生のあらゆる出来事に対処できるようになります。困難な中にあっても成功し栄えて、心安らかにしていられるでしょう。私たちは主が次のように言われた人の中にいるでしょう。幼い子供たちを恐れてはならない。あなた方は私のものであり、私はすでに世に向かっており、そしてあなた方は父が私に与えてくださったものに属しているからである。父が私に与えてくださったものは誰も失われない。イエス・キリストの御名により、アーメン。
木曜日の夜にエルサレムのとある家の2階で、イエスと弟子たちは過ぎ越しを祝いました。集まった弟子たちはその食事が後に最後の晩餐と呼ばれるようになることを知りませんでした。その事実と意味を知っていたとしたら、彼らは涙に暮れていたことでしょう。しかし主はゲッセマネとゴルゴダでの厳しい試練が間もなく始まることをはっきりとご存知でした。世界の歴史上最大の苦難の時が間もなく訪れようとしていました。けれどもイエスは言われました。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私たちは今混乱と不確実の時代、主がエノクに予言した悪事と報復の時代に生きています。混乱と苦難が待ち受けているかもしれませんが、私たちは勇気を出し、それらを喜びとする根拠があります。恩子の降臨に備えて、神がご自身の教会と王国を回復された最後の真剣時代に来ているからです。ボイド・ケイ・パッカー会長はかつて自分の孫たちについて、また彼らが一層の苦難に直面する世界に生きていることについて話しました。彼らはその生涯の中で多くの出来事を目にするでしょう。その中には大いなる勇気と信仰が求められる出来事もあるでしょう。けれども助けと導きを求める、祈り求めるなら、敵対する者に打ち勝つ力が授けられます。後に彼はこう付け加えています。文明の基盤となるはずの道徳的価値観はかつてない速さで低下しています。それでも私は未来を恐れません。兄弟姉妹、私たちは神がついておられるので、将来を恐れる必要も希望と勇気を放棄する必要もありません。ガリラヤでイエスが最初の弟子たちを召し、最初に与えられた勧告の中で記録に残されているのは、恐れることはないという短い言葉でした。イエスはその務めを果たす間、何度もこの勧告を与えました。現代の人に向けて主は言われました。
現代の生徒に向けて主は言われました。元気を出しなさい。恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。主は教会と民の傍らに立ち、主が来られる時までの安全を確保してくださいます。シオンとそのステークには平和があります。主が次のように宣言されたからです。シオンの地とそのステークに集合することが防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときに、その酒どころとなるためである。教会は会員たちの安全を守る防御となります。世界の情勢がひどく悪化することがあっても、忠実な末日生徒はシオンのステークに安らぎの場所を見出すことでしょう。人手によらず山から切り出された石は全地に満ちるまで転がり進み、それを止めることのできる人はいないと主は宣言しておられます。人のいかなる力もこれを止めることはできません。神がこの技の創始者であり、イエス・キリストが隅の頭石だからです。ニーファイは次元の中で終わりの時に神の子羊の力が主の制約の民の上に下り、彼らは義と神の力とを持って大いなる栄光のうちに武装しているのを見ました。私たちは一人一人と家族は末日聖徒イエス・キリスト教会に忠実であり続け、御霊を導き手としていなければ、神の力を守りとすることができ、御霊を導き手としていれば、神の力を守りとすることができます。試練が訪れるかもしれません。自分にまた周囲で起きることを全て理解できないかもしれませんけれども、へりくだり静かに主を頼るならば、あらゆる人生の試練において主は導きと強さを与えてくださることでしょう。主を喜ばせることだけを望むならば、主は私たちの心の奥底に平安があるように祝福してくださることでしょう。回復の初期の時代に教会員は過酷な試練に遭いました。ブリガム・ヤング大官庁はその時のことについて次のように述べています。四方を暴徒し滅亡の危機に取り囲まれても、今と同じ心の中には喜びと満足以外の何も感じることがありません。望みが全くないように思える時でも、この福音の中には結果的に真理の大義と益になること以外の何物も見たことがありません。伝道中に私の同僚だったポールはいつも元気を放っている人でした。若い父親だった時に彼は多発性硬化症になってしまいました。その後逆境にもかかわらず、彼は喜びと上手なユーモアで人々に奉仕をし続けました。ある時彼が初めて車椅子に乗って私のオフィスに入ってきてこう言いました。人生はモーター付き車椅子で始まるのだ。彼が亡くなる数年前、大勢の人々の歓声の中、車椅子に乗ってオリンピックの聖火を高く掲げた彼の姿を忘れないでしょう。燃え続ける聖火のように、ポールの信仰が時間とともに薄れてしまうようなことは決してありません。私はブリガム・ヤング大学の学生だった時、何人かの若い青年とともに一軒の家に住んでいました。ルームメイトだったブルース以上の楽天家を私は知りません。誰に対してもどのような状況にあっても否定的な言葉を彼から聞いたことがありませんでした。彼がいると必ず励ましを受けました。その元気は救い主と主の福音の真理に対する信頼から生まれたものでした。ある冬の寒い日、もう一人の友人であるトムが大学の校内を歩いていました。朝の7時で校内には人気がなく真っ暗でした。激しく雪が降り、その上冷たい風が吹きつけていました。なんとひどい天気だろうとトムは思いました。暗闇と雪の中をさらに歩いていくと、誰かの歌声が聞こえました。想像した通りでした。ひどい吹雪の中から永遠の楽天家ブルースの姿が見えました。両手を空に向かって広げ、 ブロードウェイミュージカルのオクラホマを歌っていました。ああ、なんて美しい朝なんだ。ああ、なんて素晴らしい日なんだろう。気分はすこぶる爽快だ。すべてが僕の思いのままさ。その経験以降、雪嵐の中で喜びにあふれていた声が、私にとって信仰と希望はどのようなものかを示す象徴となってきました。邪悪がますますひどくなる世にあっても、私たち末日生徒は天の力が神の教会と民と共にあることを胸に喜びの歌を歌います。行く手に美しい朝が、神の御子が東の空からおいでになって、再び地を統治される複千年の幕開けの知識があることを喜びとしています。私は世の歴史が迎えた他の二つの麗しい朝についても考えます。1820年の春、ニューヨーク州パルマイラで、晴れ渡った麗しい朝に、ジョセフ・スミスという名の少年が森に入ってひさまずき、祈りました。その祈りの答えとして、御父と御子が姿を現され、時満ちる真剣時代と地上におけるイエス・キリストの教会の回復が始まりました。さらにもう一つの美しい朝が、約2000年前、エルサレムの古い城壁から少し離れた場所で明けました。その復活祭の朝に、太陽はとりわけ大きな光を放っていたに違いありません。数名の女性が十字架にかけられた主の一体に油を注ぐため、園の墓を訪れました。すると二人の天使が現れて、こう宣言しました。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか、その方はここにはおられない。蘇られたのだ。イエス・キリストが罪と死に打ち勝たれたことを証しします。永遠の御父の憐れみの計画と、御父の永遠の愛について証しします。私たちは毎朝起きるたびに、信仰を込めて天を見て、ああ、なんて美しい朝なんだと、口にできるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
植民地時代にアメリカでは労働力の需要が非常に高まっていました。18世紀と19世紀初頭、イギリスやドイツをはじめヨーロッパ諸国で移住を望む労働者の募集がありました。希望者はいたのですが、その多くは旅費を払う余裕がありませんでした。そこで移民後に一定の期間無給で働いて旅費を払うという契約を結ぶことがよくありました。あるいはすでにアメリカに住んでいる家族が到着したものの旅費を払うという約束で移住することもありました。しかしその約束が守られない場合には、一定期間無給で働いて渡航費を返済する義務がありました。無賃渡航移住者はこうした契約移民を指す言葉です。ある意味で彼らは自分の自由を買うために労役によって渡航費の代償を払わなければならなかったのです。イエス・キリストがどのようなお方かを説明する最も重要な称号は贖い主です。これは先ほど簡単に説明した無賃渡航移住者と同じ語源からなる言葉ですが、贖うという言葉には債務や負債を支払うという意味があります。また例えば身代金を払うことにより救済し自由にするという意味もあります。間違いを犯した人がそれを修正するか埋め合わせるならば、その人は自らは贖ったと言えます。このような意味はそれぞれイエス・キリストが贖いを通して成し遂げられた偉大な贖罪の側面を表しています。辞書によれば、贖いには罪人に代わって犠牲を払うことにより罪とその罰から解放することが含まれるのです。救い主の贖罪には2つの部分があります。第一はアダムの背きとその結果として起きた人の堕落を贖うことです。その方法は堕落の直接的な結果である肉体の死と霊の死を克服することです。 肉体の死はよく理解されています。霊の死は人が神から離れることです。パウロの言葉を引用すると、アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。肉体の死と霊の死からの贖いは普遍的に、そして無条件に与えられるものです。救い主の贖いの第二の部分は、堕落の間接的な結果、すなわちアダムの背きによる罪ではなく、私たち自身の罪からの贖いです。堕落のおかげで私たちはこの世に生まれました。この世界には罪、すなわち神がお定めになった律法に対する不従順が蔓延しています。すべての人について主はこう言っておられます。誠に彼らが成長し始めると、彼らの心の中に罪が宿る。そして彼らは善を尊ぶことを知るために苦さを味わうのである。そして善悪を知ることが彼らに許される。それゆえ彼らは自ら選択し行動するものである。責任能力を持ち自分で選択できる人が自分の罪から贖われるためには条件があります。その条件とは、罪を告白し捨て、信心深く生きる、つまり悔い改めることです。主はこう命じておられます。それゆえあなたの子供たちに次のことを教えなさい。すなわち、どこにいる人でも全ての人が悔い改めなければならない。そうしなければ決して神の王国に受け継ぐことはできない。清くないものはそこに住むことができない。救い主のゲッセマネの苦痛と十字架の苦悩により、私たちに課せられた正義の要求が満たされ、私たちは贖われます。主は悔い改める人を許し、憐れみを注いでくださいます。贖いは罪のない人が経験するすべての苦しみを癒し、償うことにより、そのような人々に正しく保証します。神はすべての人の苦痛、まことに男女子供の区別なく、アダムの家族に属する生ける者すべての苦痛を受けられるからです。キリストに従うにつれて、私たちは主の食材の技に携わり、推し進めようとするようになります。家族をはじめ全ての人にこの世での提供できる最大の奉仕は、信仰と悔い改めを通してキリストの身元へ導いて、キリストの食材、すなわち現世での平安と喜び、そして来世での不死不滅と永遠の命に預からせることです。宣教師の技は、主の贖いの愛を大いに表現するものです。彼らは主のメッセージを伝える権能を与えられた使者として、イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物という類ない祝福を受けるように進め、霊的再生と食材への道を教えています。また私たちは亡くなった人々に対する主の食材の技を助けることもできます。この真剣時代の忠実な長老たちが、死すべき世を去っても彼らの働きを続け、死者の霊たちの大いなる世界において、暗闇と罪の束縛のもとにいる者たちの間で、悔い改めと神の一人子の犠牲による贖いの福音を述べ伝えています。私たちが神殿で行う死者のための身代わりの儀式により、罪に束縛されたまま亡くなった人々でさえ自由になれるのです。食材の最も重要な側面は悔い改めと許しに関わるものですが、この世に関わる非常に重要な側面もあります。イエスは良い働きをしながら巡回されたと言われています。良い働きには、病人や虚弱な人を癒し、空腹な群衆に食べ物を与え、最も優れた道を示すことが含まれます。人の子が来たのも仕えられるためではなく、仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためなのです。私たちも聖霊の導きを受けて、主の食材の模範に倣って良い働きをすることができます。食材に関わるこの主の働きとは、問題を抱えた人々を助けることです。貧しい人や弱い人と友達になることです。苦痛を和らげ、間違いを正し、真理を擁護し、次世代を強め、安全で幸せな家庭を築くことです。私たちが地上で行う食材に関わる働きの大部分は、人々が成長し義にかなった願いや望みを達成するのを助けることです。例を一つ挙げたいと思います。私が常に感動し鼓舞されてきたビクトル・ユーゴーの小説レ・ミゼラブルの一場面です。物語の最初の方で、司教 ビアンブニュは行く当てのないジャンバルジャンに食物を与え、一夜の宿を提供しました。ジャンバルジャンはお腹を空かせた幼い姪に食べさせるパンを盗んだために投獄されて、19年に及ぶ重労働を課せられた後に釈放されたばかりでした。憤りを募らせ、心を固くなりしたバルジャンは司教の親切にもかかわらず銀の食器を盗みます。後に警官に引き止められ、窃盗の嫌疑をかけられると、それはもらったものだと嘘をつきます。警官に司教の家へ連れ戻されたバルジャンが驚いたことには、司教が彼の作り話を本当だと言い、さらに最もらしい口調でこう言ったのです。私はあなたに食材もあげたのだが、あれもやっぱり銀で200フランぐらいにはなるでしょう。なぜあれも食器と一緒に持っていけなかったのだ。司教は彼に近寄って低い声で言った。忘れてはいけません、決して忘れてはいけません。この銀の器は正直な人間になるために使うのだと、あなたが私に約束したこと。何も約束した覚えのないジャンバルジャンはただ呆然として、司教は厳かさを持ってまた言った。ジャンバルジャンさん、あなたはもう悪のものではない、善のものです。私はあなたの魂を暗黒な思想や破滅の精神から引き出して、それを神に捧げます。ジャンバルジャンは本当に生まれ変わって正直な人になり、多くの人を助けました。神に仕えるために自分の心が贖われたことを思い出させてくれる2つの食材を生涯手放すことはありませんでした。現世に関わる食材の働きには共同で行う作業もあります。救い主が教会を築かれたのはそのためでもあります。定員会や補助組織、ステークやワードや支部が組織されているので、福音の中で互いに教え合い、励まし合うことに加えて、緊急事態に対処するためにあらゆる資源を活用することができます。大きな問題が発生して、大規模な支援を必要とするときには、個人や救護士らのグループでは力に限界があります。キリストに従う生徒の共同体は、腹からである教会員だけでなく、世界中のできるだけ多くの人々の必要を満たすために組織されているのです。この1年間にこの教会が行った人道的支援により、36カ国の89万人が飲料水を、57カ国の7万人が車椅子を、25カ国の7万5000人が眼科治療を、52カ国の人々が自然災害後の支援を受けました。また教会は他の機関と協力して約800万人の子どもたちに予防接種を、トルコ、レバノン、ヨルダンの難民キャンプにいるシリア人に生活必需品を提供しました。同時に教会員の中で困っている人々が、2012年は数百万ドルを超える断食献金やその他の福祉支援を受けました。皆さんの惜しみない支援に感謝いたします。これらの支援の中には個人的な親切や援助は含まれていません。食べ物、衣類、お金、世話など様々な形で慰めや思いやりが示され、それによって私たちはキリストが行われた食材に関わる働きを行っています。私は子供の頃、困っているある女性を助ける母の行動を目にしました。何年も前、私たちが幼かった頃、母は命の危険にさらされる大手術を受けて、その後1年近く、ほとんど寝たきりの生活を余儀なくされました。その間、親戚とワードの会員たちが母と私たち家族を助けてくれました。婦女協会会長のエイブラハム姉妹は、家政婦を雇ってはどうかと勧めてくれました。ワード内に仕事に就く必要のある姉妹がいるというのです。この話に出てくる人については匿名にしたいと思います。その女性をサラ、娘をアニーと呼ぶことにしましょう。母は次のように記しています。昨日のことのようにはっきりと思い出せます。ベッドで寝ていると、エイブラハム姉妹がサラを連れてきました。がっかりしました。そこに立っていた女性はみそぼらしく痩せて、服はボロボロで、髪はくしゃくしゃで、肩を丸め、うなだれて床を見ていました。服はダブダブでした。うつむいたまま話す声は小さすぎて聞き取れませんでした。彼女の後ろには3歳くらいの小さな女の子がいました。 このような人にどう対応したらよいのでしょうか。彼女たちが部屋を出た後、私は涙に暮れました。助けが必要なのに問題が来るなんて。エイブラハム姉妹はサラと一緒に残り、二人で掃除をしておいしい食事を作ってくれました。エイブラハム姉妹は2、3日試してみて、彼女は本当につらい目にあって助けを必要としているんだからと言いました。翌朝サラが来るとベッドのそばまで来てもらいました。これで彼女の声が聞こえます。さらに用事を伝えた後で言いました。でもね、一番大切なのは子供たちよ。一緒にいて本を読んでやって。子供たちは家事よりも大切なの。サラは料理と掃除と洗濯が得意で、子供たちにも優しく接してくれました。その数週間の間にサラの身の上話を聞きました。難聴だったサラは学校の成績が悪く退学させられたということでした。若くして結婚しましたが、相手は酒飲みでした。兄が生まれ、サラの生活に喜びがもたらされました。ところがある冬の晩、酔っ払って帰宅した夫がサラと兄を寝巻きのまま車に押し込み、道路の脇へ下ろして去ってしまったのです。その後二度と会うことはありませんでした。いてつく寒さの中、サラと兄は裸足で何キロも歩いて実家の家にたどり着きました。家事や料理、高校生の弟や妹の世話をするという条件で、母親は家に置いてくれました。私たちはサラを耳鼻科へ連れて行き、補聴器をつけてあげました。さらに成人教育を受けさせて、高校の卒業証明書を取得させました。それからサラは夜間学校へ通い、大学を卒業し特殊学校の教師になり、小さな家を買いました。兄の方は神殿で結婚し、二人の子供を設けました。サラは耳の手術を受けて、ついによく聞こえるようになりました。数年後定年退職し、伝道に出ました。サラは私たちにたびたび感謝し、私から多くのことを学んだと言ってくれました。特に息子たちは家事よりも大切だと私が言ったことを忘れずにいてくれて、兄にも同じようにするように教えたと話してくれました。サラはとても大切な人です。イエス・キリストの弟子として私たちは他の人を苦痛や重荷からあがなうために最善を尽くす義務があります。しかし人をあがなう最大の奉仕はキリストの身元へ導くことです。人を死と罪から救う主のあがないがなければ、社会的正義の福音しかありません。社会的正義はこの世的な助けと和解を与えますが、天の完全な正義と無限の憐れみを授ける力はありません。究極的な贖いはイエス・キリストのみが成し遂げられるものです。へりくだり、感謝の念を持って、主が贖い主であると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働かれたすべての皆さんに心から感謝します。またお話をされた方々と心を高揚される音楽を提供してくださった皆さんにも感謝します。これからトーマス・S・モンソン大館長のお話を聞きます。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が心に平和とを歌い、この会を閉じます。その後、70人のラリー・ワイ・ウィルソン長老が祈りを捧げ、今大会を閉会します。
My brothers and sisters.
兄弟姉妹の皆さん、非常に素晴らしい大会でした。メッセージは霊感にあふれていました。皆さんも同感だと思います。感動し、この聖なる御業に対する証が強くなり、主の御霊を感じたことと思います。この2日間に聞いた事柄を心に留めることができますように。この大会のメッセージは翌月号のエンサインとリアホナに印刷されます。それがお手元に届きましたら、各説教をさらに研究するようお勧めします。話してくださった方々、祈ってくださった方々一人一人に感謝します。それに加えて音楽も心を高め、霊感を与える素晴らしいものでした。 タバナクル合唱団の美しい歌声を私たちは愛しています。音楽を提供してくださったその他の人々にも感謝しています。昨日解任になった中央若い女性の会長会及び役員の方々に私たちの感謝の気持ちを伝えます。彼らは傑出した奉仕を行い、これ以上ないほど献身的な働きをしてくれました。私たちはこの大会で新しい責任に召された兄弟姉妹を挙手によって支持しました。彼らと共に主の御業に仕えることを私たちが楽しみにしていることを彼らに知ってほしいと思います。兄弟姉妹の皆さん、私たちは世界に広がる教会に属しています。この教会の会員は世界中のどこにでもいます。それぞれの国で良き市民となり、それぞれの町で良き隣人となって、この教会の会員はもちろんのこと、他の宗教を信じている人にも手を差し伸べてください。この教会とは異なる信条や標準を掲げる人に対しては親切にし、愛を示すだけでなく寛大になってください。救い主がこの地上に携えてこられたのは、すべての人々に対する愛と思いやりのメッセージです。常に救い主の模範に従いますように。周囲の人が何を必要としているのか私たちが察知できるように祈ります。特に若い人たちの中には違法薬物や不道徳、ポルノグラフィーなどの問題を抱えて苦しんでいる人たちがいます。夫や妻を亡くした人、心配してくれる仲間を切に求めている人など、孤独な人たちがいます。このような人たちに愛の心を持って助けの手を差し伸べる用意が常にできていますように。私たちは世界の歴史の中でも困難な課題が多い時代に生きています。しかしこれは同時に大いなる機会があり、喜ぶべき理由のある時代でもあります。もちろん落胆し嘆く時もあれば、悲劇に見舞われることもあります。しかし主を信頼するならば、どんな困難があろうとそれを乗り越えられるよう主は助けてくださいます。希望を与える言葉が詩編にあります。夜はよもすがら泣き悲しんでも、朝とともに喜びが来る。兄弟姉妹の皆さん、この末日にジョセフ・スミスを通して回復されたイエス・キリストの福音に私がどれほど感謝しているか皆さんに知っていただきたいと思います。この福音は幸福への鍵です。私たちが謙遜になってよく祈り、天の御父が私たちの人生を導き祝福してくださるという信仰を持つことができますように。私個人の証を皆さんに伝えます。神は生きておられ、心のへり下った者の祈りを聞いてくださいます。その御子、私たちの救い主であり贖い主であられるお方は、私たち一人一人に語りかけておられます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入るであろう。私たちがこの言葉を信じ、この約束された祝福を受けられますように。この大会を閉じるにあたり、皆さん一人一人の上に天の祝福があるよう祈り求めます。皆さんの家庭が平安と調和、礼節、そして愛で満たされますように、また主の御霊で満たされますように。皆さんが福音に対する証を養い育てることができ、その証によってサタンの攻撃から守られますように。兄弟姉妹の皆さん、6ヶ月後に再びお会いするまで、主が皆さんを祝福し守ってくださるよう祈ります。 主の約束された平安が今から常に皆さんと共にありますように。私のため、またすべての中央幹部のために祈ってくださりありがとうございます。心からの感謝を申し上げます。私たちが仕える救い主であり贖い主であられるお方の皆によって、イエス・キリストの皆によって、アーメン。
Our Father in heaven,
私たちの天のお父様、私たちの心の底からこの総大会に対して感謝を申し上げます。私たちは天に向かって高められました。霊感あふれるお話と音楽を聞くことによって高められました。私たちは霊感を受ける、また預言者の言葉を受ける時代に生きていることを感謝いたします。私たちがこの総大会を後にして前進するときに光の中を歩くことができますように、 また世の中にあって光となることができますように、救い主の光を私たちが照らし出すことができますように、私たちのすべての行いと言葉にそれを表すことができますように、今日生ける預言者が地上にいらっしゃることを感謝いたします。この総大会で学んだことを覚えて行うことができますよう、イエス・キリストの御名により。
松
寺生徒イエス・キリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。